ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月15日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月7日から、中国の北京に来ておりまして、中国側の専門家という意見交換を進めております。今回はまず話題になるのは、6月末の韓国のパク・クネ大統領の訪中、中国訪問のことについてであります。中国側は、パク・クネ大統領の中国訪問は、大きな成功、大成功であったと、そういう評価をしていると感じました。特に中国にとってみると、韓国がこのパク・クネ訪中を大きく評価しているということが、意味があると。特に韓国側は今後、さらに中国との関係を発展させようとしているということが、非常に明確になっておりますので、それが中国にとっては大きな意味を持つということかと思います。現在中国は南シナ海でベトナムやフィリピンとの間の領土問題を抱えですね。一方東シナ海では日本との間に尖閣問題をめぐって非常に厳しい関係にあると。こうした状況は、やはり中国自身にとってもですね、非常に厳しい状況であってですね、決してそれが望ましいわけではないというのは、中国自身痛感しているようでありますので、そういう時期に、特に南シナ海問題とか、尖閣問題とかいうことで、中国に対して、批判をするとかですね、反対するということが全くない韓国する。その韓国との関係が進展していくということは、非常にその中国にとってみると、こういう今厳しい情勢、ある種孤立化しているような情勢の中で、韓国の存在が極めてありがたいというような、そういう評価になっているんであろうと感じられました。今回のパク・クネ大統領の中国訪問の際の中韓首脳会談でも、中国は朝鮮半島の非核化を強調いたしました。韓国はそれを高く評価してですね、非常に喜んだと言っていいんだろうと思いますが、しかし中国は非核化を強調することで、韓国寄りに立場を変えたわけではもちろんないわけであります。依然として北朝鮮との関係というものを極めて大事にしているという姿勢には全く変化がないと言っていいと思います。ただ、北朝鮮がこれ以上の核開発をやるということは、やはり中国の安全保障にとってマイナスであると。とりわけ北朝鮮の核実験が今後も続くということは、安全保障のみならず、放射能汚染が、それが進行するということで、いわば 中国の環境問題にも大変深刻な影響を及ぼすという観点から、北朝鮮がこれ以上核開発を続けることは断固阻止するというのが、まあ、今の中国の立場であるということになろうかと思いますが、まあ、それは必ずしも中国の姿勢が韓国より韓国支持になったという意味合いを持っているわけではないと言っていいと思います。今回いろいろ議論をしておりますと、やはり大きな話題として出てくるのは南北対話、南北関係ということになろうかと思います。まあ、現在ようやく南北の間に対話が始まりました。中国はそれを大いに歓迎していると言っていいと思いますが、しかし華村工業団地のいわば正常化という、まあ、そういう問題については簡単には解決しないだろうと、まあ、時間がこれがまあ、ある程度かかるんではないかという、まあ、そういう分析をしているようであります。ただ一方で離散家族の再開問題というのは、これはこれから協議が南北で始まるということだというところですが、これはうまくいくんではないかと、早い時期にも離散家族の再開が実現するんではないかと、そういう見方を多くの人は取っていると言っていいと思いますし、まあ、そうなると今度は韓国も北朝鮮に対する人道的援助を始める可能性があると、まあ、そのように見ているようです。まあ、こうした南北間の新しい動きが今後深まっていけばですね、まあ、それは朝鮮半島の平和と安定に大きく寄与するというのは当然でありますし、核問題の進展にもプラスだという評価を中国側はしていると言っていいと思います。まあ、全般的にもう現在の朝鮮半島というのは、まあ、いわば平和と安定の時期に入りつつあるというのが中国側の判断であるという印象を今回強く持ちました。しかしそうした平和と安定がきちっと確固たる根を下ろしていくというためには、もちろん南北関係が進展しなければならないし、さらに北朝鮮が非核化に向けた努力をしなきゃならない、まあ、そうした中でアメリカと北朝鮮の協議も始まらなければならないということでありますので、まあ、まだまだ先行きは非常に課題が多いという、まあ、そういう評価であったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんと、ミュージックボランティアで松木薫さんにちなんだ曲、薫の歌を作詞作曲された浦田剛さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月4日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮で暮らしている薫、元気ですか？風邪などひいていませんか？熊本の文姉ちゃんです。熊本も今年は特に寒い日が続いておりますが、薫の暮らしているところを考えると我慢我慢です。早く熊本に帰ってこれるといいですね。母、スナヨも今年3月10日で92歳になります。薫の帰りを病院のベッドで寝たきり、16年毎日待っております。早く薫に会いたいねと耳元で話しますと、涙を浮かべて、ああ、ああと頭を下げます。薫が約束の日に帰らなくなってから、母は見る影もなく肩を落とし、寂しそうに薫を探すことが日課になり、外に出て遠い海に行き、日が暮れるまで岸壁で海を見ながら帰ろうとしません。文姉ちゃんが家に帰ろうと言いますと、もう少しここにいたいから帰っていいよと言います。 海の向こうにいるカオルに会いたいんですね。辛いですね。フミ姉ちゃんは泣きながら母に絶対会えるから今日は帰ろうねと言って連れて帰ってきました。毎日毎日こんな日が続きましたが、それから徘徊がひどくなり、命を取るか足を動けなくするか、神様は命を取りました。それから辛いベッド生活が始まりました。カオル、辛い人生を送っているでしょう。それを思うと、母に悲しい時は思いっきり声出して泣いてもいいよと言っています。また、カオルに会うまで頑張って長生きして、カオルを抱きしめてからお父さんのところに行くのよと言っています。お父さんはカオルに会うことなく、あの世に行きましたので、お父さんはカオルが帰らなくなって何年か経った頃、フミ姉ちゃんが熊本に帰郷した時の話ですが、父がフミちゃんお酒は飲めると聞かれましたので、飲めるよと言いましたら、父が本当はカオルが帰ってきたら一緒にお酒を二人で飲もうと約束をしたそうです。でも何年経っても帰ってこないので、今日はフミちゃんがカオルの代わりに一緒に飲んでくれないかと言ってくれたので、姉ちゃんは父と初めてお酒を飲みましたが、父の目には涙がこぼれていたのを思い出します。カオルに会うことができず、残念だったと思います。日に日に体が弱ってきて、先にあの世に行きましたが、母がカオルに会って、今までの話を聞いて父に伝えてくれたらいいなと思っています。もう少しです。待っててください。体を大事に大事に熊本の地に帰ってくるまで皆で待っています。カオル、フミ姉ちゃんはカオルに会えることを信じています。その日まで頑張りましょう。また今日は自宅に浦田先生がカオルの約束という歌を作っていただきましたので、忙しい中メッセージを言っていただけることになりました。聞いてください。
続いて、浦田剛さんからのメッセージをお聞きください。
松木カオルさん、こんにちは。はじめまして。私は幾年か前、お姉さんの斉藤文夫さんと知り合いになりましてね、その時にたまたまカオルさんのね、歌が一曲もないのでできたらいいなというお話を聞きましてね、あ、じゃあ私も試しに作ってみようかなと思い立ちまして、でいろんなことを考えているうちに、斉藤さんすいません、もしかして松木カオルさんのなんか香りのする独特な情報っていうかお話かなんかありませんかねってお尋ねしましたら、斉藤さんがね、見事なこの歌を五七五の歌をこうたくさんこしらえてこられまして、ところがその最後にですね、ところてん食べる笑顔はいつ見れるという歌がありましてね、それにとてもこう強く印象を持ちまして、ところてんかと思ったのが、第一番目のこの、歌を作るところのきっかけでございました。でところてん今時ね、どんな子供もところてん大好きっていう子供はいないんだけど、どうして、お姉さんこのところてんと思われているんですか、あのカオルさんところてんが大好きって、いうことを、ご存知だったんですかって言ったら、いやそれ知らなかったんだと、あの富士山のね頂上でアルバイトをしている時にアルバイトの仲間の人たちが後で教えてもらったんだっていうところ、なるほどなと思いまして、そこのところてんはどうしても歌の中に入れたいな、松木かおるさんの本当に香りがする言葉なもんだけ入れたいなと思って、それともう一つ気をつけたことは、やっぱり北朝鮮拉致をされているということは自分の意思ではなく言っているわけですから、帰りたい帰りたい帰りたいと絶対思っていられているわけですから、その辺の立場になって逆にこちらから歌を作るんじゃなくて、カオルさんの立場だったらどうなるんだろうなって頭の中で空想したことがねきっかけとなりまして、手紙も出さずにごめんなさいと、そんなところでね頭の中に言葉が浮かんできまして、歌がこのように出来上がった次第でございます。自分も松木かおさん立場になってこの歌を聴くといたたまれないような気持ちもなるんじゃないかなと想像しますけど、 私風に松木薫さんの気持ちを表現したつもりでございます。よろしくお願いいたします。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんのお姉さんの斉藤文夫さんとミュージックボランティアの浦田剛さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうちフラワーコーラスからのメッセージ、そして演奏曲祈り You Raise Me Up をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。拉致被害者の皆さん、ご家族の心情を考えるととてもいたたまれなくなります。皆さんが一日も早く日本に帰ることができることを心から願っています。少ない人数ですが、心を込めて歌わせていただきます。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3、 3592-2300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。